こんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は京都エスペラント会の相川節子がお話しします。今日のお話のテーマは合宿でユニークな授業です。私は先日エスペラントの合宿に参加しました。その時に受けた授業が面白かったので、どんな授業だったかをお話しします。エスペラントだけでなく他の語学の関係者の皆さんにも参考になるのではと思います。合宿の名称は越年エスペラント研修会と言います。京都市のお隣の町亀岡市で3日間にわたって行われました。60人ぐらいが参加して、全部で9つのクラスに分かれて勉強しました。私が入ったクラスは韓国人の女の先生が教えるクラスです。生徒は私を含めて7人でした。先生は日本語が分かりませんから、授業は最初から最後までエスペラントで行われました。先生はまずなぜこのクラスを選んだかと一人ずつ説明させました。ここまではまあ普通の授業です。次に先生は絵を印刷したカードを配りました。そのカードには人が2人書かれています。1人はベンチに座っていて、そばに荷物らしいものがあります。抽象画っぽい絵で、人物も男か女か分かりにくい書き方でした。そして全員に別に白い紙が配られ、この絵を見て何か文章を1つ書きなさいと言われました。それぞれの生徒が1行か2行書くと、その紙を隣へ回しなさいと指示されました。そしてそれぞれの生徒が隣から回ってきた紙に続きを書くのです。例えば1人がここは空港ですと書く、次の生徒が飛行機の時間を待っていますと書きます。さらに次の生徒が荷物の中身はお母さんへのお土産ですと書き加えます。さらにその次の生徒がお土産はお菓子ですと続けます。こうして何だか知らない間に物語が出来上がってくるのです。それを全員でやるから、ちょうど生徒の人数分の数の物語が出来上がります。最後にアンカーの生徒が全体を読み上げます。中にはつじつまの合わないストーリーや結末のわからない話になることもありますが、それもまた面白くてスリル満点のゲームをしているような気分でした。ゲームといえば椅子取りゲームもやりました。あの普通の椅子取りゲームとはちょっと違うルールです。例えば鬼の役の人が眼鏡をかけている人とか黒いズボンを履いている人とか言うと、その条件に該当する人はすぐ立ち上がって他の空いた椅子を探して座らなくてはならないというものです。エスペラントの文章を聞く練習、話す練習に加えて体も機敏に動かさなければなりません。他にもいろいろやらされました。例えば一人ずつ前に出て自分史を語るとか。そんなわけでこの合宿の3日間は普段の5倍ぐらい頭を使ったような気がします。私が入ったクラスの生徒は日本人、韓国人、それにフランス人がいました。韓国から参加したのは82歳の男性で、5年前、つまり77歳の時からエスペラントを勉強しているそうです。エスペラントはとてもお上手でした。フランスからの参加は20代の男性で、日本に留学中の方で、両親がいつもエスペラントを話しているので、自然に覚えたということでした。そんなわけで休憩時間には、日本人、コリアン、フランス人がエスペラントでおしゃべりする光景が見られました。やっぱりエスペラントは国際語だと実感する光景でした。お互いに自分の母語を相手に押し付けることなく中立の言葉でしゃべれるからです。まあ中立といっても、あのエスペラントはヨーロッパ生まれなのでヨーロッパ語に偏った言語ではあるんですが、誰の母語でもないという意味では本当に中立なんです。他のクラスにも韓国からの参加者がたくさんおられました。 さて、京都エスペラント会では毎週学習会を行っています。水曜日は午後2時から4時まで、土曜日は午前10時から12時までと、午後1時から3時まで、土曜日は月2回です。会場は五条西の東院上がるエスペラント会館です。電話でのお問い合わせは075-343-3120、343-3120です。スカイプも利用しています。それではエスペラントでさようならを。 This レビード。